ハレルヤハレルヤ。もう一度イエス様にですね、大きな拍手をいただきましょうか。お願いします。初めて来られた方をですね、ちょっと紹介したいと思いますけども、八尾福音教会、 JC の八尾福音教会ですかね、から熊本恵美さん、たくまさん、直美さんですかね、ファミリーが来られてます。歓迎します。そして中条俊信さん、ね、歓迎します。僕は彼をですね、中学生から知ってますからね、もう立派な青年になってですね、はい、栄聖書教会ですね。そして、リバービューチャーチからですね、柴田真奈美さん ご家族が来られてます。いますか。あ、後ろの家族ですね、歓迎します。本当に、栄ある日、喜びの日であることを感謝します。洗礼をですね、こう見るとですね、やはりこうなんていうんですかね、もちろんね、神の家族が、ね、加えられる喜びもありますけども、なんかこう自分たちのですね、あの初めの愛をですね、思い起こさせるというかですね、あ、本当に天にね、国籍を持った、ね、そしてイエス様を信じて公にしたあの時ね、あの瞬間をですね、誰もが思い出すと思うんですよね。そしてなんかこう、やはり喜びが溢れてくるね、そのような時間だなというふうに思います。私も自分の洗礼の時ね、覚えてるんですよ。小学校6年生の12月25日クリスマスの日だったんですね。で、私は私と姉とね、舞、姉とですね、弟ヒロ先生とですね、3人一緒に洗礼を受けたんですね。で、洗礼を受けるときですね、父が、ね、その当時その教会の長老でですね、で、私たちに洗礼を授けてくれたんですけども、父が言うわけですよね、洗礼の前にね、水にね、こう沈められてるときにお祈りしたら聞かれるよと、ね、そうなのみたいになってですね、まあ多分子供である私たちを喜ばせてくれようとしてですね、言ってたと思うんですけども、で、私もですね、何をお祈りしようかなということをですね、私たち考えたわけですね。で、お祈り何秒欲しいと言われたからですね、もうじゃあいっぱいくれって言ってですね、そして自分たちもやったわけですけども、あのね、潜ってる時お祈りなんかしてられないような感じなわけでね、もうね、そんなところじゃないようにね。でもですね、父もですね、私たちすごい長くやってたんですよ、こうやって、ね。で、舞がですね、洗礼受けた時にですね、こう、舞長くてですね、耐えきれなかったんでしょうね。足がピョーンって出たんですよ。その洗礼層からピョーンってなった瞬間、こう起き上がってね。で、そして大爆笑が起こったっていう。そんなことすごく覚えてますけども、先ほどコッツとですね、日川フミにも、ですね、何秒欲しいと聞いたら5秒って6秒って言うわけだから、じゃあもう一律5秒にしようということで、ちょっと長めだったっていうね。ケイタロウには聞いてなかったんですけども、まあいいかなと思ってですね、完全に死んでほしいなと思って、危なく彼は水飲んでですね、本当に危なかった状態です、ね、はい。まあ、本当に私たちですね、イエス様と共に葬られ、そしてキリストと共に復活する、ね、本当にイエス様と一つであることを感謝します。そうでした、ね。そんな洗礼をですね、受けた皆さん、まず前に出てきてもらっていいですか。もう一回拍手したいと思います、ね、5人、じゃあちょっと前に並んでもらってですね、はい、じゃあ、あっちの方に向いてもらってですね、この5人にですね、花束を贈呈したいと思います。じゃあ、花持ってる方ですね、ちょっといいですか、はい、立ち上がっていただいて、ね、はい、じゃあ、花束を渡してほしいと思います。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。もう一回大きな拍手。はい、いいですよ、もう席に戻ってもらって、はい、そのうちですね、じっくりとね、皆さんの証をですね、聞きたいなと思いますけども、感謝します。今日はですね、名前の話をしたいと思います。 名前の話ですね。皆さんそれぞれ名前があると思います。皆さんは自分の名前が好きですか？昔ユースの時にですね、その話を質問をみんなにした時にですね、のぞが大好きって言ってましたね。のぞむって名前も好きでしょうがないって言って、ね、いいですね、自分の名前好きなのはね。私ね、今は好きですけどね、昔はなんかね、あんまり好きじゃなかったというかですね、なんで文なんかなというのがあったんですよ、ね、歴史の史って書くんだから史でいいじゃないかという時があってですね。というのはですね、私小学校の時仲良かった友達がいてですね、誠くんって友達だったんですよね。マコって呼んでたんですけどね。で、マコとですね、はすごい仲良くてですね、席隣だった時にですね、授業で皆さん将来子供に名前なんてつけますかっていうのがあったんですよ、質問が。先生が。で、と、子供の私たちにそんなこと聞かれてもと思いながらですね、何とか言いながらですね、まあ面白いですね、名前を考えているですね、こう、友達もいたんですけども、僕は思いつかなかったんですね。なので、まあ仲いい友達でマコがいるからね、ね、誠にしようかなって言ったらですね、じゃあ俺もタカちゃんってするわって返してきたんですよ。で、彼は僕のことタカちゃんって呼んでたんですよね。で、あ、いいねっつってですね、お互いに書いて。で、先生からですね、聞かれた時にですね、誠ですって言ってですね。まあそしたらですね、こうみんなね、あ、誠仲いいからでしょ、みたいな感じになってですね。で、パッと見たらですね、マコもこう嬉しそうにしてるわけですよね。で、あの、次、隣人で、誠くん、じゃあ誠くんって言ったらですね、タカシって答えました。んってなってですね、そしたら彼はですね、言ったよみたいな顔でこう見てるわけですよ。ちゃうと。タカフミやと、ね。知らんかったんか、こいつみたいな。帰ってからですね、いや、なんで俺、タカフミにしたのって父に聞いたことがあったんですよ。ね、歴史の神なんだから、タカシでいいやないかと。ね、そして、なんでフミなのって聞いたらですね、ちょっと考えて、いいじゃんって言いました。大して理由はない。ちょっとアクセントつけたかっただけだって。いいじゃんって言って、あ、そうですかで終わりましたけどね。私の弟のヒロ先生はですね、小さい頃言ってましたね、子供が生まれたらね、双子が生まれるはずだから、グリコとビスコって名付けるつって。双子が生まれなくてよかったなと思ってますけどね。ちなみに皆さん、この絵、皆さんわかりますか？これ誰が描いた絵か。はい、これ、誰の絵かわかります？この特徴的な絵は一人しかいないですね。そうです、ピカソですね。もう誰でもわかるピカソ。ね。でも皆さん、ピカソの本名知ってますか？名前。本当の名前。ちょっと出してもらっていいですか？これなんですよね。もう言うのもめんどくさい。今言おうかなと思って、ちょっと一回構えましたけどね。ちょっとめんどくさいなと思って。パブロ・ディエル・ピカソって。本人も覚えてなかったんだって、これね。それはそうですよね。こんな長い名前つけられてね。むちゃくちゃやなと思いながらね。はい。それぞれ名前というのがあると思います。皆さんね。名前。ね、で、その名前を、例えばね、良くないことに使われるとしたら、なんて言いますか？名誉毀損って言いますよね。名前が傷つけられるっていうわけですよね。名前って、大切じゃないですか、ね。その人を表すじゃないですか、ね。それが変なところに書かれて欲しくない。変なところに置かれて欲しくない。誰もが思っています。なんならいいところに書かれて欲しい。いい部分に置かれて欲しい。そう思います。私もですね、たまーに聞かれるんです、言われるんですよね。ちょっと名前使わせてもらっていいですか。なんかのミニストリー働きが始まるときにですね、ちょっと関わって欲しいって言われて、ちょっと関わること難しいと。ね、あんまり理由ないんですけど、めんどくさいからですね。いや、すいません、ちょっとって思ってですね、断るときにですね、一応名前だけ入れさせてもらっていいですか？え、なんでですか？みたいな。いや、ちょっと名前あった方が、ね、若い人たちに届くかなと思って。いやいや、関係ないですよ。全然僕の名前なんて。言いますけども、たまに聞かれるわけですよね、名前。で、自分の名前がどこに置かれるか、どこに書かれるかって、やっぱり大切じゃないですか、私たちにとってね。例えば、不祥事を起こした芸能人、たくさんいます。スキャンダルを犯してしまった。起こしてしまった。そのような芸能人の名前をですね、例えば検索するとします。ホームページかなんかね。まあ、インターネットでね。今までは、ね、人気の、ね、すごくこうね、いいことばっかりに出てた名前がですね、その日を境にですね、もうその不祥事しか出てこなくなっていく。残酷ですよね。あんなに頑張ってたのにと。 あんなに人気あって、あんなに活躍してたのに。皆さん、最終的にその人の名前が何の記事に書いているか、何に記されているか、どこに置かれているか、どこに書かれているかって、やっぱり大事だし、その人の歩みを表してくるものなんじゃないかなって私は思うんですよね。今日はですね、私たちの名がどこに書き記されているかという話をしたいと思います。ルカの福音書、ルカの福音書の10章ルカの福音書の10章の17節から20節ルカの福音書の10章の17節から20節共に読んでいきたいと思います。皆さんで一緒に読みましょう。3、はい。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。アメン。イエス様が宣教のためにですね、この10章の1節見ると70人の弟子たちを使わしたということが書かれています。70人の弟子なんですね。で、この弟子たちの名前は書かれていません。なんていう人が使わされたのかわからないんですね。でも彼らにイエス様は自分の名前の権威を与えたって書いてるんです。だから彼らは自分の名前は使わなくてもイエス様の名前によってその働きをしていったわけですよね。そして御言葉を伝え、病人を癒し、悪霊に命じたら悪霊は追い出されていったっていうんですよ。神様の御業と奇跡がですね、この70人を通して現れていったわけです。イエス様はさらにどのように伝道すべきか、そしてもてなしをどう受け取るべきか、ね、働き人にですね、必要なことをですね、彼らに語ったわけですね。そしてもしあなた方を受け入れるならば、それは私を受け入れることであり、あなた方を拒むなら、それは私を拒むものなんだ。そうやって言ってですね、70人を使わしたんです。つまりもうご自身の分身みたいな感じでですね、あなたはもう私のようなものなんだよって言ってですね、使わしたわけですね。そしてその70人が各地に行ってですね、その働きをして、そして喜びながら帰ってきたんです。イエス様ーって、おー、みんな帰ってきた、帰ってきた。どうだったって聞いたらですね、彼らはですね、喜びながら報告したんですね。イエス様、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。あなたの名前ってなんて素晴らしいんでしょうか。あなたの名前を使わせてもらったら、その名前で命じたら、悪霊どもも服従しました。こんな奇跡が起こりました。あんな御業が起こりました。彼らはですね、イエス様に喜びながらそれを報告したんですね。それに対してイエス様は何と答えたか。私はあなた方にその権威を与えたんだから当たり前じゃないか。それよりももっと喜ぶべきことがあるんだよっていうことを言ったんですよ。それはあなた方の名が天に書き記されていること、そのことをあなた方は喜ぶべきなんだ。そうやってイエス様は言ったんですね。悪霊を追い出すことができるのも十分すごいなと私は思います。すごいですよね。命じたらわーって出てくるわけですから、それもすごいし、また病人を癒す力があることもすごいでしょう。神様の御業、奇跡を目の当たりにする。でももっとすごいのは、それができるようになった理由、なぜそれができるようになったのか、あなたの名が天に書き記されているからなんだ。そのことを喜びなさいってイエス様は言ったんですよね。皆さん、世界で最も高級なホテルはどこにあるか知ってますか？超高級ホテル。 スイスにあるそうですね、スイスのプレジデントウィルソンっていうねホテル、いくらぐらいなのか、一番グレードの高いコースというかですね、部屋を泊まるとしたらですね、一泊1000万近くだそうですね。もうよくわかんないじゃないですか、ね、まあきっとね、どっかの国のね、もうとんでもない富豪たちがですねしか泊まれないようなそんなホテルだと思います、ね、皆さん、もし私たちがですね高級ホテルに泊まるとして、ね、リゾート地をですね予約し、そしてもう最高のね、サービスがあるホテルに泊まるとしてですね、皆さんがウキウキしながらですねそこに行くとします、ね、そして受付に行った時にですね、まず何を確認されますか？名前なんですよね。お名前なんですかって聞かれます。そして名前を言った時にですね、その名前が予約欄にあるかどうかをその人がチェックし、あ、何々さんですね、様ですねと言って手続きが始まるわけですよね。名前がなければ、あ、予約が必要なんです、名前がないので入れませんってなるわけですよね。名前が書かれていたら、そのホテルにある最高のサービスをですね受けることができます。美味しい料理に、なんでしょうね、バイキングとかですね、もうその地方のですね、こう特選ね、このね、なんだろう、海鮮とかお肉とかですね、いろんなものが受けれるかもしれませんね。美味しいね。また広い部屋、ふかふかのベッド、ね、素晴らしいオーシャンビューみたいなね。皆さんわかります？最高のサービスをですね受けることができるんです。名前がそこに書いてたらですよね。温泉ももしかしたらついてるかもしれません。もしかしたら遊べる場所もあるかもしれません。でもそれらすべてをですね味わうことができるのは、名前が書かれ、そのすべての代金が支払われている人だけです。イエス様は悪霊が追い出され、病人が癒され、それを見て喜んでいる弟子たちをですね見てですね、あなた方はもっとすごい祝福を手にしてるじゃないか、目に見えるそのような現象もすごいけど、あなたがどこに名前が書かれているのか、あなたの所属がどこにあるのか、それはもっとすごいことじゃないか、そのようにですね弟子たちに言ったんです。そしてそれを抑えきることはできない、その喜びをイエス様自身が抑えきることができなかったんです。もっと言うならば、弟子たちが目に見える現象にをすることができたのは、悪霊が追い出され、そして奇跡が起こなされたのは、天に名が書き記されているからですよね。そのゆえにできるわけですよね。例えば何もなかったですね村があるとしますね。電気も水道もない真っ暗、夜はね、私はミャンマー行った時そういう村に行きましたけどね、何にもない村でですね、例えばテレビが見えるようになったとします。喜びますよね、みんな、わあテレビが見えるって。毎日その家に集まってみんなでテレビ見たりとかするかもしれません、ね、私の家でも見れるようになったよって。テレビが見れることももちろん嬉しいでしょう。でももっと嬉しいのは電気がつながったことですよね。だって電気がつながっていたら何でもすることができる。目先のことの喜びも素晴らしいですけども、そもそもの根本的なもの、それをもっと私たちは喜ぶべきなんだ、そのことをですねイエス様が言ったわけですよね。それが何か、天に名が書き記されていることなんですよ。3つのこと分かち合いたいと思います。天とは何か。天というのは永遠です。一度その名前が書き記されてイエス様と共に歩み続けるときに、その名前がその天から消えることはないわけです。つまり永遠の祝福がそこで保証されています。皆さん、私たちの祝福は生きている時だけじゃないの、生きている時だけじゃないわけですよ。死んでからもずっと続いていく永遠の命としてその祝福が保証されている、それが天です、ね、二つ目に、そこに名前が書かれている人と書かれていない人がいます。みんな書かれているわけじゃないわけです。聖書は明確に書かれている人と書かれていない人を伝えています。 命の書というのが存在します。天国行けねばホテルのその予約欄のように名前が書いている人をチェックする本があるわけです。命の書、そこに書かれているかどうかは何が分けるのか、イエス様を信じているかどうか、その罪の許しを受け取っているかどうか、つまり代金が支払われているかどうかなわけですね。三つ目に、天に名が記されている喜びを失ってはいけないということです。アブラハムもまた聖書に出てくる信仰者たちも皆天にある故郷をいつも思い抱いていたということが書かれています。天に故郷がある、天に私たちの帰るところがある、国籍がある。人生においてどんな苦しい時も、どんな苦難や困難があったとしても、天は消えることありません。天国はずっと消えることはない。そこに名が記されている限り、私たちのうちにある希望は消え去ることがないんです。アメン。私たちはいつもそこに帰るものとして生きることができる。最終的にその場所に名前が書かれている、そこに帰ることができる。これこそ何よりも大きな喜びじゃないか。イエス様は私たちにそのことを伝えてくださっているんですね。ピアノを弾いてもらっていいですか。私はこの記事をですね、改めて見たときにですね、一つのことを思い起こされました。この70人の弟子たちってね、名前出てこないんですよね。聖書には書いてないの。なんていう名前の人だったか書いてないんですよ。でもイエス様言われたの、あなたの名前が天に書き記されていることを喜びなさいって。この地上においては名もなきものかもしれない、でも天ではその名前が覚えられているわけですよ。ちゃんと一人一人の名前が書かれているの。あなたが天に行った時に、あったっていう時があるんですよ。はあ、自分の名前書いていたって思う時があるの。地上においてはこの70人も名もなきものでした。どんな働きをしたとしても、どんな奇跡を起こしたとしても、どんな人間的に見て素晴らしい活躍をしたとしても、私たちの名前ってね、地上においてはすぐに去っていくものなの。いつまでも覚えられるものではありません。私はおじいちゃんの名前は分かります。でもひいおじいちゃんぐらいからですね、いや名前何やったかなっていうふうになります。ひいひいおじいちゃん、ひいひいひいおじいちゃんとかなってったらもう分からない。名前ってね、この地上では消えるの。そのうちどんなに富を築いたとしても、どんな成功したとしても、でも天にはその名前が消えないんだと。いつまでもその天には名前が書かれていて、そして私たちが天に帰ってくるとき、お帰り、あなたの名前はあるよ、そのことを喜びなさい。それはなんて素晴らしいことなんだ。そのことをイエス様はですね、弟子たちに伝えたんです。イエス様は言われました。あなた方の宝はどこに蓄えられていますか。地上ではそれは全て取り去られてしまう。でも天の宝はいつまでも残るんだよ。あなた方の心はどこにありますか。地上にばかりないか。天にこそあなた方の宝があるんだよ。天にこそあなたの名前が書かれているんだよ。私たちもいつもですね、天に心を向け、思いを馳せ、そして天に名が書き記されているものとして喜び歩んでいくものでありたいと思います。今日はですね、そのことをみんなでお祝いしたいんです。私たちの名前は天に書いています。アメン。私たち一人一人の名前が天に書かれているんです。どんなにピカソみたいに長い名前の人がいたとしてもですね、もう書いてるんですよ、ちゃんとね。本当にそのことをですね、覚え、喜び、祝うものでありたいと思います。一言お願いします。イエス様、感謝します。あなた方の名は天に書かれているんだ。 そのことを喜びなさい。イエス様は聖霊に満たされ、ご自身も喜びに満ち溢れてそのことを語ったということが聖書に書かれています。なんと喜ばしいことでしょうか。なんと嬉しいことでしょうか。私たちは目の前の問題や困難が起こった時にすぐそのことを忘れてしまい、目の前のことでいっぱいいっぱいになってしまい、この地上で信仰を持っていくことって苦しいんじゃないか、難しいんじゃないか、そのようなことを考えます。しかし私たちの名は天に書かれています。書き記されています。最終的にそこに名前があるもの、それが天の国籍を持っているものです。どうぞ私たちがその名前を消してしまうような、そのような歩みをすることがないように、あなたから離れて生きることがないように、しっかりとあなたにつながって、そしてその名前が天に書かれていることを喜び、天の故郷を思い巡らしながら日々歩み続けることができますように、その喜びを忘れることがないように、どうぞ助けてください。今日は5名の方が洗礼を受けました。天においてどれほどの大きな喜びが満ち溢れているでしょう。さらに本当にこの地にあってイエス様を信じ受け入れ、そして天に名が書き記されていく人たちがどんどんどんどん起こされていきますように感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。